don't go away and stay here. All you have to do is listen to FM Gig. Ha!
M リンクグループの
うちしてアロハ。
この番組は地域福祉をあらゆる角度から支援する思いや福祉の格差をなくし明るい理想の社会を語ったり人と関わる楽しさや日常の気づきをゲストを迎えしてトークしたりする番組です。この番組は地域福祉をあらゆる角度から支援するM リンクホールディングスの提供で FM ギグ北海道ステーションよりお送りいたします。アロハ。さあ今週も始まりました。 M リンクグループの福祉でアロハ、ナビゲーターのソーマンです。今週も M リンクグループの方から素敵な方をゲストにお迎えしてトークをしていきますので30分間お付き合いをよろしくお願いいたします。ということでですね、早速本日のゲストを呼びたいと思います。本日のゲストもちょっと電話でのおつなぎをさせていただいております。津別町というところからなんですけども、株式会社 M リンク夢風船本気の事務長でもあります三浦明さんです。三浦さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
三浦さん、今津別町からお電話で出演ということでありがとうございます。
どう
も。で、多分ラジオを聞いてる方、北海道の方は分かると思いますけど、北海道外の方、津別町ってどこだろうって思っていらっしゃる方もいると思うので、その辺も含めて自己紹介、ちょっと業務内容を教えてもらってもよろしいでしょうか。
分かりました。ですね、津別町はオホーツクの網走の割と近隣に北見市っていう市がありまして、その隣町になりますね。
はい。
阿寒とか、
阿寒湖、阿寒湖ね、有名ですね。
まあ、割と観光地なんですけども、うん、そこからも近い立地になります。私自身は北見市在住でして、現在49歳になります。三浦明と申します。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。そうですよね、阿寒摩周国立公園、
はいはいはい、
そうですよね、国立公園ですか。もう大自然がもう雄大な広がりがあると。
はい、あの事業所の周りは、あのキタキツネですとか、うん、あのエゾリスですとか、あとウサギですとか、よく現れるんですよね。
あ、そうなんですか。
ここで見たことないのは、あのシグマぐらいというか、これ以外のものは大体見ることできるかと思います。
まあ、まあ、ヒグマはね、見なくていいですからね。あ、でも、いいですね。かわいいですね。リスとかもね、かわいくていいですね。さすがになんか、こう、本当に近くまで来るっていうこともないんですよね。
目の前ぐらいまで来ることありますよ。
あ、そうなんですか。いや、かわいいですね。いいですね。
ちょっと野生動物まで近づいていくと逃げてきますけど、
うんうんうん、
割ともう目の前ぐらいまでは来ることありますね。
へえ、じゃあちょっと施設の窓から見たらいるみたいなのもしょっちゅうっていうかまあまああるんですかね。
まあ時期にもよるんですけどね。
うんうんうん、あ、そうなんですね。もうまさに大自然、もう道外の人から見たらもうね、あの頭の中には北の国からのような感じの大自然が。
あ、そうですね。あ、そんな感じの、ま、周り山に囲まれてるんで、
ええ、
もっと山がちな地形なんですけども、
はい、
まあ、畑に囲まれた地になります、
うん、ね。してなんか聞くところによると夢風船のその本気の場所っていうのがなんか小学校の校舎を廃校になったところを利用してるということで。
そうですね、ここは津別町の市街地から若干ちょっと外れたところにありまして、
えええ
ー、本気地区っていう集落があるんですけども、そこのもともとあった小学校をもうあの休校になったんで、それを活用して今介護事業所を運営しております。
本気地区っていうそういう地域のそこの地域の名前が本気っていうことだったんですね。
そうなんです、はい。
いや、だから僕夢風船本気っていうからみんなもうなんかやる気で本気で取り組んでんだなみたいなそういうイメージしてたんですけど、そうじゃない。そ、まあそれはそれで本気で取り組んでますけど、そっちの本気っていう意味じゃない地域の名前が本気だったんですね。
そうです、もともとはアイヌ語だと思います、
ね、ああ、なるほど。結構北海道ってね、地域アイヌの言葉がねそのまま使われたりしてますもんね。
そう、はい、
そうだ、僕も旭川に住んでたとこはカムイってとこに住んでましたからね。まさにですよね。あ、なるほど、
うん、カムイはないとこですね。
ねえ、結構いろんなとこでカムイってありますからね。あ、そう、
この近くに本気金川っていう川が流れてまして、はい、その名前から取ってるらしいんですよね。
へえ、結構大きな川なんですか。
もう本当大川ですね。
あ、そうなんですね。そういう学校の校舎っていうかね、廃校になったところを使っているので結構まあ、はい、なんでしょう、広く使われてるんですか。
そうですね、面積は割とあると思います。あの教室が6つぐらいは多分もともとあったと思うんですけど、
はい、
そこをあのまあ、改装して区切って
っ、あ、なるほど、
お部屋に、ね、改装して使ってるような形ですね。
うーん、それってなんか、どんな施設になるんですか、夢風船本気っていうところは。
ここは業種でいうとあの小規模多機能の、サテライト事業所っていう形になりますね。本体の事業所があって、それのまあ、付属施設みたいな形なんですけども、ので津別町には市街地の方に夢風船ののかっていう施設がありまして、
はい、
でそこのサテライトっていう形でになります。
じゃあ そこには何でしょう、通所するんですか、それともそこにもう住んでるんですか。
あ、通われて来られますね。
なるほど。
であとは、お宅に訪問に行ったりですとか、
はい、
あと夜間宿泊っていうメニューもあるんですけども、
うん、
今ちょっと職員の都合でそこは、できてないんですけども、
はい、
はい、
じゃあ学校広いですから、まあ、そういう教室をね今まあ改装はしてるにしてもそうやっていろんな、こうくつろがれたり、まあ、宿泊は今は使ってないかもしれないですけど、宿泊の施設もあったりとかいう感じなんですね。
はい、
体育館はどうなってるんですか。
体育館は、町の教育委員会が管理しておりまして、
はい、
トランポリンの少年団がトランポリンの練習をしたりだとかで使用してますね。
あ、なるほど。そこ、はい、じゃあ体育館の方は夢風船本気さんでは使ってなくて、また別の町の方で管理してトランポリンを。
そうですね。でそこの体育館の、あの施錠ですとか、
ええ、
そういう運営管理はうちの方でちょっと委託受けてやっております。
ああ、そっかそっか、常にね人がいるからその辺は、は
い、そうですね。
トランポリンってあのすごい高く飛ぶトランポリンですよね。
そうですね、はい。
じゃあもうそれこそそのなんかちっちゃいトランポリンで遊ぶっていうかこう体力作りっていうよりも大きなトランポリンで 高く飛んでっていうやつですか。
そうですね、あの競技に出られるんだと思うんですけども、なんか技の練習みたいなことをやられてるようです。
あの高く飛んで上でくるっと回ったりするやつですよね。
そうですね。
すごいな。それ三浦さんもやられたりするんですか。
私はそういうのはやったことないですけど
そうですよね。あれ素人は言っちゃ危ないですからね。そうですね。
そうですね。落ちると大変危ないと思います。
そうですよね。危ないですよね。そうか。そうなんですね。なるほど。そんな三浦さんって、まあ、トランポリンはしないにしても、なんか休みの日って何かなさってるんですか、はい、趣味とか。うん、
そうですね。まあ、車でちょっと出かけたりですとか。
ああいいですね。
前は魚釣りとか結構行ってたんですけども、だんだん面倒くさくて減ってしまいましたね。
釣りってどこまで行ってたんですか。海まで行くんですか。
海ですね。網走まで行ってました。
津別から網走行ったらどのくらいですか。1時間
40キロぐらいですかね。1時間ぐらいで着くと思います。
1時間ぐらいで、その時って網走では何釣ってたんですか。
まあ、カレーですとか、 あと鮭ですとか。
鮭も釣れるんだ、すげえ。
あとソイとかですね。
あ、ソイね、いいですね。美味しいですよね。昆布締めにしたりしてね。そっか、最近はでも行けてないですよね。
そうですね。
釣ってた時ってそれ自分でさばいたりもしてたんですか。
あ、やってました。はい。
すごいですよね。釣る人って、釣りのできる人って結構お魚もさばける方も多いですよね、やっぱりね。
そうですね。結局やっぱり魚食べるの好きだから魚釣り行くんだと思うんですよね。
ああそうか。
だからなんか自分でさばいたりだとかっていうのをやってみようとかっていう気になる。
いいですね。鮭釣っても、鮭もさばいてたんですか。
そうですね、はい。で、あの筋子取り出して、いくらにしたりだとか。
まあ、これ聞いてる人みんな嬉しい嬉しいっていうか、いや羨ましがってるでしょうねそうになったら結構ね、みんな自分でね、こういくら醤油漬けしたりねしますしね。
はい。
だから本州の人、毎朝普通になんか北海道の人はなんかイクラとかね、筋子食べてるのかみたいな感じで思ってる方いらっしゃいますけど、そんなことはないですからね。
そんなことはないですね。ね、それしてたらあっという間に痛風になってしまう。
そうそうそうそう。そうですよ。普段からカニ食ってんでしょみたいなこと言われますけど、そんなこともないですしね。
ないですね。
ねえ、そうですね。はい、あ、でもその釣りは、まあ最近行ってないけど、行ってた時には結構じゃあいろいろ釣ってたんですね。
もうなんか、今網走港はちょっと、立ち入りの制限が厳しくなっちゃってるんですけども、昔は結構なんか いろいろ先の方まで入れるようなところとかあったんで、まあ、だいぶ環境変わっちゃいましたけどね。
まあそうですよね、いろいろね、まあ、そのルール守らない人がいたりね、マナーの悪い方がいらっしゃったり、まあ、自然保護の部分もそうなんでしょうけど、網走港は何釣れるんですか。
まあそうですね、カレーとかチカとか釣ってる人が多いですね。
あ、そうなんだ。網走港でもね、カレーとかチカとか釣れるんですね。
はい、
僕もあんまり釣りはねちょっとやったことがなかったのでわかんないですけど、はい、やっぱりでも釣った魚をいただいたりすることもあったのでね、それはやっぱり、嬉しいですよね。
そうですね。
やっぱり釣れた時の嬉しさってやっぱり釣りの醍醐味ですよね、あそこら辺はね。
そうですね、あんまり釣れると途中で腹立ってくることあるんですけどね。
もういいのにって感じで。
そうですね。
でもやっぱりね、もうちょっと楽しみたいから、竿はね、糸は垂らすけども、そんな釣れなくていいのにっていう時もやっぱあるんですね、
はい、
逆に。
あ、ありますね、はい。あ、餌つけるの面倒くさくなってくるんで、だった。
ああ、そっかそっか。もう贅沢な悩みですね、それまたね。 そっか、まあでも最近はね釣りもそんなに行ってないよと、車に乗ってますよと、まあドライブですかね、
うん、そうですね。あとは学生時代の友人と集まったりだとかすることもありますね。
ああ、で地元で、あ、地元っていうか どこで集まるんですか。津別で、
あのキャンプ行ったりとかするんで、結構割と道内転々としてますね。
なるほど、キャンプちょっとブームでねやってますから、その同級生がみんなっていうか何人かキャンプ好きが集まるって感じですか。
そうですね、もう私の友人とかもあの子供が一人立ちしてたりだとかするんで、うん、はい、ようやくなんかみんなで集まれるような年齢になりました、
う
ん
う
ん、
またね、まあキャンプ行こうったって子供たちは行かないから自分で行くみたいな、はい、いいですね。
はい、
あ、そういう集まりというかそういう楽しみもいいですね、
うん、そうですね、あの若い時の友人と集まるとなんか その頃に戻ったような感じになります。
あ、確かに、はい、もうね時間を忘れて、その今のじゃなくてね、当時の学生の時の気持ちとかね、
そうですね、学生のノリでなんか騒いだりだとかしちゃいますね、
ありますよね。いいですね、それがねすごいリフレッシュになりますよね、はい、
非常に、うん、あの面白くて、
うん、
しばらく続けてるんですけども。
ああ、いいですねそれはね。なんかその人数的には何人ぐらい集まるんですか。
3人4人とかそんな感じとかね。
ああ、結構じゃあなんかいらっしゃるんですね。なんか2人とかじゃなくて4人とかいたら結構な、ね、盛り上がりになりますもんね。
そうですね、うん、あの私学校が札幌だったもんで、
はい、
なのでそっち方面に出ていくことが多いんですよね、集まるときは。
ああ、そうなんですね、はい、札幌方面のキャンプ場、そしたら
集まるときは日高方面だとか、あとは積丹だとか、うん、そっちの方行ったりとかします。
積丹だって津別から積丹結構距離ありますよね。
あの足痛くなるくらいは運転疲れると思います。
まあでもね、楽しいひとときのためにはね、またそこも疲れもね、こうそんな心地いい疲れですからね、いいですね。
そうですね、はい、
まあそうやって仕事もね、遊びも、まあ遊びというかリフレッシュもねしないとやなんないですけども、はい、まあそんなこう三浦さんも仕事の中でなんか過去こんな楽しいなとか、いや、これは嬉しかったなって思い出ってありますか。
ですね、これ2018年頃の話なんですけども、
はい、5年前ぐらい、
ね、ここの本気地区の、まあ、ここの本気の事業所でですね、あの近隣町村のうちの会社の事業所の人たちと、まあ、一体であのイベント、夏祭りのイベントをちょっと実施したことがありまして、
はい、
で、まあ、あのお好み焼きだとか焼きそばだとか
飲み物
だとかを提供したりだとか、
はい、
あと東京の方から落語家さんに来ていただきまして、
はい、
で落語をやってもらったりですとか、
お
演奏会をやったりだとか、歌ったりだとかって、まあ、そういうお祭り的なイベントを、
うんうんうん、
割とそれまではそれぞれの事業所で単独でイベントやることが多かったんですけども、
ええ、
合同で実施みたいなことをやったらあのかなり盛り上がったんですよね、これが。
すごい。
で、あ、これはいいなってことで、翌年はあのうちのサロマ町の事業所の方で 割とよそからも集まって大きなイベントやったりとかしたんですけども、
はい、
2019年の次どこかっていうのも多分なんか考えてたと思うんですけど、はい、結局そこでコロナが流行っちゃったので、それ以降は実施できてないんですよね。
ああ、そうか、
はい、
じゃあまた今年はまだあれですけども、来年とかね。
そうですね、そのうちできたらいいなっていうのはありますね。
また復活じゃないですかね。そしたら三浦さんも大忙しい。何するんですか。焼き鳥焼くんですか。
炭の火を起こしたりだとか得意なんで。
あ、キャンプで。そうですよね。キャンプでもう磨いてますからね。
はい、
ああ、そうか、楽しみですね。じゃあね、それって。
はい、
じゃあ今後やりたいことって、まあまあそのお祭りというかね、イベントもそうですしね、なんか他にもありますか、今後やりたいことなんかは。
そうですね、ここ3年ほどどうしてもそのコロナの流行によってイベントですとかレクリエーションのようなものがだいぶ中止をしてたりだとか、
はい、
まあ、利用者さんにとってはそれまで毎年できてたことができない3年間だったんで、
はい、
かなりストレスを溜めてしまっていたなっていうのを話していて、なんかそんな話も聞くんですけども、
確かにな
ので、うん、せっかく、まあ、ちょっと行動制限とかっていうのもなくなったんで、
はい、
まあ、ちょっと多少遠方に集団で出かけて、例えば果樹園に行ったりですとか景勝地に行ったりですとか、あと皆さん内陸に暮らしてる方なんで、海を見るとおそらく感動すると思うんですよ。
ああ、わかります、その気持ち。僕も生まれ旭川なんで盆地生まれですからね、海見るとテンション上がりますね、
ですよね、でおそらくこの先も海見れる機会っていうのはそんなに多くはないかと思うんで、うんうんうん、ぜひ連れて行きたいなっていうのが今はありますね。
ああ、いいですね。海ってまあ、どこの海行きますかね、オホーツクもあるしね。
からだとそうですね、網走なところかみたいな、うん、そういう感じになるかと思うんですけども、
いいですね、網走のね海もね、いいですよね。
利用者さんもうここも開設してから結構年数経ってるんで、だんだんと年齢とともに身体機能っていうのがどうしても弱ってきちゃうんですよね、
うんうん、
なのでできるだけ動けるうちに、
うん、
一緒にいろいろ行きたいなっていうのを今考えてます。
わ、利用者さんのことをねやっぱりいろいろ考えてねやられるんですね、素晴らしい、
はい、
いや海そうなんですよ、僕も旭川生まれなんで盆地ですから、
はい、
やっぱ今でもやっぱり海見るとテンション上がりますもんね。
上がりますよね、
これ
先週ちょっと釧路方面に行く用事があって、その時に今年初めて海見ましたね。
お、いいですねいいな、まだ今年僕海見てないと思うな、うん、いやあとそれこそね、まあ、冬場は流氷とかもね網走の方とか、
はい、
ね、見れますしね、
はい、流氷は完全に接岸しちゃうと岸から見るとただ平地が続いてるみたいな景色なんですよね。
ああそっか、
うん、ある程度割れててくれた方がなんか氷が浮いてるなっていうのが見れるんですけど。
ああなるほど、いや僕もねまだこの北海道にいながら一度も流氷って見たことがないんですよね、
はい、
一回見に行こうと思ったらまだなんていうのついてないっていうかね、なかった時で、
はいはいはい、
今年はまだなんですなんて言われてねがっかりしましたけども、は
い、流氷の砕氷船っていうのが動いてるんですけども、
はい、
海の上から見る流氷がおそらくちょっと見応えあるんじゃないかな。
あの氷を割ってっていうかかき分けてというか感じで進んでいく船に乗って、いいですね。まあ、寒いんでしょうけどそれ見たいですよねやっぱりね。
そうですね、まあ、その時期は本当寒いと思います。マイナス20度ぐらいに行くんじゃないでしょうかね。
ね、でまあ風もあるから体感に言ったらもっと寒いかもしれないですね。
はい、そうですね。
でもね三浦さんみたいに心温かい人と行けばそんなこと大丈夫ですね。もう番組もあと5分ぐらいなんですけども、
はい、
三浦さん今日はラジオ出るのは初めてですか？
初めてですね、はい、
どうですかラジオ出てみて。
落ち着かないですね
落ち着かなかったですか？
そうですね、はい、初めての経験なんで。
そうですよね、まあ、またこうやって電話で出演だから余計ね、なんかスタジオでお話しするのとちょっと勝手も違いますから、こう電話でね、はい、話するとなんかちょっとラジオに出てるのか出てないのかもちょっと分かんないような感覚になっちゃいますし ね
今いるのは いつもの自分の職場ですもんね
そうですよね、職場で今 まあ、元学校のところで電話をしてるって感じですからね。
はい、そうですね。
あ、でも学校が職場っていうか元学校の場所ってなんかこう通勤するときなんか懐かしさもあるような気、まあ面影があるんですかね、今もね、どうなんですかね。
まず外観は小学校の頃からほとんど変わってないと思います、
うんうんうん、
看板がちょっと付け替わったぐらいなんで。
あ、なるほど、はい、中はもうガラッと変わってるって感じで。
そうですね、もともと学校にお風呂なんてものはないかと思うんですけども。
あ、そうか。
デイサービスにはお風呂が必要なんで、
うんうん、
割と立派なお風呂がついてます。
あ、そうか、もう結構大、そうか、学校っても大々的な工事して変えてるんですね。
まあ変わってないところもあるんですけども、
うん、
まあ、2つぐらい教室はそのまま残ってるところもあります。
じゃあ黒板があってみたいな感じで。
そうですね。
なんかいいですね。
なんかいろいろ中見て回ると面白いものを発見することあります
ね。それこそさっき の三浦さんが学生の時のね、友人とキャンプに行くじゃないですけども、利用者さんもそこに行くことによってなんか昔の小学校とかね、学生時代をちょっと思い出すみたいなね、感覚にもなるかもしれないですね。
そうですね、まあ、その来られてる方々が通ってた頃の小学校というのはもう建て替わっちゃってて、
うん、
残ってないんですけども、
うん、
それでもやっぱり学校の建物っていうのはなんか感慨深いものがあるみたいですね、うん、
ああいいですね。そういう部分で考えると廃校をねまた利用できる、利用するっていうのもそうですし、活用、はい、新しい活用の仕方にもなるし、利用者さんにとってもね、その頃をこう思い出すっていうなんかね、こう記憶のねことをこうグッと引き寄せるみたいなところもあっていいかも、楽しい思い出がねいろいろ湧き上がってきていいかもしれないですね。
そうですね、はい、昔の資料とかも、ね、図書室に行ったら残ってたりとかするんですよ。
あ、そっか、図書室とかもあるんだ、いいですね。
そうですね、で代々の卒業生の集合写真とか残ってたりするんですよ。
じゃあなんかたまにこう利用者さんの知り合いがいるとかそういうこともあるってことですよね。
そうですね、一緒に見返しながら写真見てたりとかするんですけど、まあちょっと集合写真だと写真が小さすぎて、
そうか、
あんまり分かんないなみたいな感じしてるんですけどね。
でもそういうのも見ながらね、また昔思い出すってまたいい施設ですね、そうなるとね。いや、ますますなんかこう僕自身もそこにちょっとお邪魔してみたくなるような魅力ある形ですね。
あ、もうぜひお越しいただければ
と思います。ねえ、本当一度はちょっと皆さんに会いに行きたいものですよね。まあ逆に皆さんもね、なかなか札幌まで来るっていう、スタジオまで来るのは難しいかもしれないけども、いずれね、またスタジオで収録をできればなんていう方にも考えております。
あ、わかりました。
キャンプがてら来てください。いや、でも本当にこう三浦様のね、いろいろ苦労もあるかと思いますけども、今後とも利用者さんのためにまた頑張っていただければと思います。
あ、どうもありがとうございます、
はい、ということで本日のゲストは株式会社 M リンク夢風船本気の事務長でもあります三浦明さんに来ていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ではまた三浦さん、はい、会える日を楽しみにしております。
こちらも楽しみにしてます。
はい、ということで、この番組は地域福祉をあらゆる角度から支援する M リンクホールディングスの提供で FM ギグ北海道ステーションよりお送りいたしました。また来週月曜日お昼12時にお会いしましょう。引き続き FM ギグをお楽しみください。